はい、今日のデイコラム、今日のテーマはまあいいかは自分だけ、まあいいかは自分だけ。おはようございます。まあいいかは自分だけ、これはどういうことかということなんですけれども、まあ読んで字のごとくというかですね、まあいいかって思うことって多々ありますよね。自分さえ良ければいいかとか、まあ自分のことだしいいやね、それぐらいって思うと思うんですね。で、日常生活においてそれがいいとか悪いとかっていうのは全然どっちでもいいというかどうでもいいですね。ただ受験勉強においてですね、もしそのまあいいかっていうところがすごく強く出ているようであればですね、これはやっぱ少し考え方は変えていってもいいんじゃないかなと思いますね。で、人ってですね、なんか何度も登場してるんですが、まあ分かったようにこう思うんですよね。みんな分かったと思うと覚えたように感じるんですよ。あ、分かった分かった、これで大丈夫、よしよしできるできると思うんですね。でも人って忘れますので、まあもう昨日のことなのにもう覚えてないなんてことは普通にあるわけですよ。で、なんで忘れるんだろう、なんで分かってないんだろう、なんで私分かったのにダメなんだろうと、このように図式をですね、自分で展開させるってことが多々ありますね。で、これはもう永遠の悩みだと思います、受験生の。だけど、私たち講師からすると、悩む、必要ないっていうかですね、もう原因もはっきりしてますね。やるべきこともはっきりしていることを悩んでいるんだなっていうのをいつも感じるんですよ。もちろん言うがやすし、やるがかたしというふうにですね、行うはかたしと言いますけども、簡単にできるものではないですね。ただですね、大事なこと。それ、なぜ分かってんのに、翌日になったらまた分かんなくなってる、あるいは覚えてない、理解できないのか。これはですね、分かったというものだけでは、使い物にならないんですよ。で、自分だからこういうことが起きてるっていうことを覚えておいてほしいですね。自分のことだからです。もしこれが家族のためだったり、友達のためだったり、仲間のためだったり、兄弟のためにってなった時に、あなたは今と同じようなことを捉え方っていうのをするでしょうかっていうと、おそらくそうはならないと思います。例えば高額介護サービス費っていうものがあるとしますよね。で、これ受験対策で言うとですね、1割負担分が、一定額、負担上限額を超えたら超えた分がお金で戻ってくる償還払いですよと、月単位、世帯単位ですよと、対象外は福祉用具購入と住宅改修ですよと、このようにですね、パッと出るわけですね。で、これがみんな、ずっとやってる人は出てくるんですけど、ちょっと聞きかじりとかでやってると、ごちゃごちゃになるんですよ。1割負担ではなくて、食費、居住費もですとか。あるいは、月単位、世帯単位はともかくですね、なんか現物給付ですとか言ってみたりですね、するわけですね。で、これは自分のことだからですね。じゃあ仮に自分の親がですね、おばあちゃん見ててですね、で、おばあちゃん使った分でお金戻ってくるってなんか言ってるんだけどって、高額なんちゃらって言うんだけどって、あれどうやんのって言われた時に、あなたはなんかあったな、現物でどうかこうかなんて言いますかっていうと、決してそうではないと思うんですね。例えとして適切かわからないですよ。実情と制度って全然違うところもあるので、すべてが、勉強で当てはまるかはともかくですね、一生懸命調べると思うんですね。高額介護サービス費、どこに申請すればいいんだろうと。で、どんなものを出せばいいんだろうと。で、これって何になっていくらぐらい返ってくるんだろうって一生懸命調べて教えてあげるんじゃないかなと思いますね。で、試験勉強 のテーマを見た時にどのように捉えるかっていうと、相当理解が進んでると思いますね。なんとなくわかります、イメージ。自分のためだと、これぐらいでいいかって無意識に思うんですよ、人って。でも人に何か教えてあげたりですね、人に理解してもらおうとかですね、自分自身がその人のためにしてあげるための理解であるとですね、これがとても、よく分かったり、理解できたり、覚えていたりするってことがあるんですね。で、こういう体験ってね、僕たち講師は常にしてるんですよ。例えば質問1個来たってですね、なんかそこに書いてましたとか、ここに載ってるんでそれ見てみてください。では終わらないですよね。どうしてそれがそうなってるのかっていうのも調べたりですね、するわけですよ。だからこうだよって。でも、 ここはそんなに重要じゃなくて反対にこっちの方が大事だよなんて言ってあげることができるわけですよね。それがそういうことをできる人がじゃあよく分かってませんかというとめちゃめちゃよく分かってますよね。例えば高額介護サービス費について分かりませんなんて言ってきた時にですね、給付単位って何単位だったとかどんな単位でやるんだったとか聞くわけですよ。月単位です、世帯単位ですというわけですよ。で何給付だったって現物現金どっち、現金ですというわけですよ。で負担上限額ってあるよねと、低所得者だけのものでしたかどうでしたかというわけですよ。そうするといや違いますと、一般所得とか現役並みもいますと、そうですよねと。で対象全部の全てのサービス対象でしたかどうでしたかと、いや違いますと、何でしたかと、2つあったね、対象が2つです、福祉用具購入と住宅解消です、そうだよねって。でそもそも高額介護サービス費って何に対して何のお金がはみ出したら出るのと、1割負担ですと、そうだよねと、こういうやり取りがあるわけですよ。質問してきた場合にはね、まあ今のはさっさと答えた人ですけども、同じですよね。じゃあこういうことを分からせてあげるために、僕はどうであれなければいけないかというと、きちっと分かってなきゃいけないし、試験問題にどういうふうに出てきたのかも当然知っていないといけないわけですね。こんなふうに出てくる、あんなふうに出てくるって問題解いてみるわけですよ。だから、忘れないし、間違わないんです。でしょ？これ立ち位置の違いだけですよ。能力関係ないですよ。自分がどこに立ってるかです。教えてください、欲しい欲しい、聞きたい聞きたいっていう側に立っていたらおそらく難しいでしょう。でも一歩ちょっと横に出てですね、家族が困ってて家族が自分に助けを求めてきた時にはどうですか？おそらく相当理解して伝えてあげることって十分できると思うんですよね。で逆にそれがじゃあ会社の後輩でですね、私もケアマネ受けたいんだけどもちょっと授業行く時間ないしお金ないんですと、先輩教えてよって言われた時にあなたはどうですか？先輩被保険者の1号2号って何ですかって言われた時に何て答えます？それが今自分が、情報とか知識を得た時に捉えておく自分ですね。捉えるというか、なるべき自分ですね。なんとなくわかります？ちょっと難しいですか？講師やれとかそういう話ではないですね。ただ、受験生であってですね、聞けばわかる。これは間違ってます。勘違いです。聞いてもわかりません。理解はできるでしょう。ああ、なるほどはできるでしょう。でも試験で使えません。なぜか。どっか行っちゃうからです。どっか行っちゃわないために自分がいかに腑に落ちるか、そしてそれをいかに心に留めるかがとても大事なんだということですね。で、これは心構えでも別に構いませんが、一つは自分の立ち位置という視点で考えてみるといいと思いますね。という話ですね。今ただ受験生で教えてもらう立場よりも、じゃあ家族や後輩に対して自分が教えてあげるという立場になった時に、今のその知識の受け止め方で足りますかということです。おそらく足りないですね。説明してあげようと思ったらもっとちゃんと分からなきゃいけない。その立ち位置で僕たちに聞いてみるといいですね。めちゃめちゃ理解が進みます。さらにこの図式を体験している人っていうのはいわゆる新米講師ですね。私たちの仲間の後輩の講師の方たちはまさしくそれを体験しています。だからこそ理解っていうのが入るわけですね。なのでこういった立ち位置の部分も踏まえて、自分の理解度とか知識の得方とか勉強の仕方っていうのを考えてみるといいんじゃないかなと思いますね。まあいいかは自分だけ。これが今日のデイリーコラムです。では、いってらっしゃい。